こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは、尾崎和夫です。岡山県の上村昭夫さんから、岡山のリスナーズツアーにも来られていた兵庫県の金沢恵美さんが12月3日、突然亡くなられたという連絡をいただきました。その日、職場で具合が悪くなって救急搬送されたのですが、懸命な医師たちの努力にもかかわらず、息を引き取られたということです。金沢恵美さんは秋葉原 BCL クラブで交流誌の編集も担当されて積極的に活動しておられました。今日は生前スリランカ日本語放送の岡田陽子さんを訪ねられたことがありますので、その時に取材されたインタビューを再放送させていただきます。2019年1月スリランカで金沢さんが収録されたインタビューです。
We are back from Sri Lanka. It is compiled by Yoko Vidapiram.
I'm born SLBC. こちらスリランカ放送局です。日本の皆さん、こんばんは。スリランカ第二の時間が参りました。毎週2回月曜日の8時からと金曜日の7時半にお送りいたします。この番組 17,850kHz 16.8mBand、 15,120kHz 19mBand、 18,835kHz 25mBand でお送りいたしております。この番組へのお便りは37ペレラレーン、コロンブ6、岡田陽子までお送りくださいませ。
番組を担当されたのは岡田陽子さん。1980年版の BCL マニュアルの中で、電波新聞社を訪れた岡田陽子さんと一緒に写真を撮られた山田浩二さんは、岡田さんのことを次のように紹介しておられます。スリランカだより日本語アナウンサーは、ウリザネ顔の美人、岡田陽子さんです。日本で英語を教えていたスリランカ人のマヒンダ・ウィー・ラブーラさんと結婚、スリランカへ渡りました。現地語であるシンハリー語と英語、そして日本語、この3カ国語が話せるところから、日本語放送向けのアナウンサーに抜擢されたのです。この度、金沢恵美さんがスリランカを訪ねられました。そして岡田さんと直接お会いし、最近の様子をお伺いしてきました。
それではただいまから、SLBC 日本語放送、岡田陽子アナウンサーにインタビューをしたいと思います。まず、昔のことなんですけれども、SLBC の日本語放送を始めるきっかけとなったのは何だったんでしょうか。
そうですね、チェアマンが友達だったんですよ。それで、よく始めないかっていうことで、だってそんなことしたことないわよなんて言いながら、 ヨタヨタ始めましたね。そうですね、初めて、まあ、この国はまあ平和な国ねって言ってたら、次の日から、あの、なんて、GBP という、なんて、テロリストのあれが勃発しましてね、困ったなと思って。
次の日から。
あ、次の日から。まあ、それは、長きりかなんだ。
あ、はい、
そういうことはありましたね。
そして、今後放送を続けられて。
そうですね。なんとか、なんとかやってましたね。
そうだ
ったね。ほとんどぶっつけ本番みたいに、
うん、
そうなんです、短い放送ですからね、うん、
そうですね、15分区切りっていう感じ
です、ね、そう
です。でも楽しみに待ち望んでは聞いておりました。
そうでしたか、嬉しいですね。まあ珍しいからじゃないですか、よその国からね。
そうですね、なんか、うん、なんか遠いところから聞こえてくるっていうので。
あ、そうか、
ね、アナウンサーが女性の方っていうのもすごく魅力的だったと思います。 BCL 少年にとってとても魅力的で、
うん、そうですね、日本に帰った時もね、なんでこんな人が集まってるんだろうと思ってましたね。サイン会とか講演会とか、って自分びっくりしました。
もうずらーっと並んで、
そう並んで、なんで私のシグネーチャーが欲しいんだろうと。
もう大人気でした。
本当に、うん、でも一緒の思い出ですからね。
私たちにとっても、
はい、今はもうね、これ以上何も言うことないぐらい、みんな孫が面倒見てくれるし、娘ももつきっきりで、私の好きなことやってますね。絵を描いたりとか、あちこち行ったりとか、もうこの前アルゼバイジャンというところに行って、エアポートで心臓麻痺を起こしかけて、それからちょっと弱りましたけど、それまではいろんな国行ってましたね。それが一番の楽しみで。
放送があったのがもう随分前になるんですけど、放送が終わってから最近まではどのような感じでお過ごしだったんでしょうか。
もうほとんど毎週毎週絵に通ってたし、絵が一番好きで、ずっと絵の展覧会もしたし、そうだからね、私が記録的だったんだのが31枚売ったから、
31枚
絵を売って、それ全部キャンサーホスピタルにドネートして、お金ね、娘がチャリティでキャンサーホスピタル建てたから、それに全部お金、だからそういうのがね、まあ生きてる間にできることはやろうと思
って。素敵ですね。私も少し見習わなくては。
まあ、でもね、誰が学校に小さいって言うからね、なせばならん、なさねばならん、何事もならぬは人のなさるなりけりってのを毎日はされてたんですよ。
あ、学校で。
学校で。だからね、自分がやろうと思ったら、もうね、やれなくても一生懸命やったらやれるんだというあれがいつもありましたね。なんか私なんか絵がこんなに上手でもなかったけれど、一生懸命やってるうちになんとかなってきて、だそんなもんですよ。誰でも一生懸命やればなんとかなるもんですね、うん、それはね、若い人たち自分で戒めて、途中でやめたりしたらダメ、うん、ギブアップしないで、何でももうね、一生懸命やれば必ずなんとかなります。
リスナーの皆さん、
そう
聞いておりましたでしょうか。
そう、そんなもんですよ。人生そんなもんでやってれば必ずなんか報われますね。私もそんなに才能があるわけじゃないんだけど、一生懸命やったからなんとかそれなりにやれたと
そうですね、本当に次々と質問してしまって申し訳ないんですけど、これもまた昔のことを聞くんですけども、放送してる時になんか困ったこととか、あと楽しかったことなど、いろいろエピソード、思い出がありましたら教えていただけますでしょうか。
困ったことってね、もう本当に今行かれましたよね、放送局に。もう本当に古いものばっかりですからね、途中で何かが故障したりとか、うん、あれまたとかいうようなことそんなことやかないで、まあみんな友達みたいにね、和やかにやりましたからね、その点まあやっていけたんだと思いますよ。
仲良く、
うん、そうそうそうそう、で有名な、まずここでは有名な歌手の人とか、終わるの待ってたりして、もう馴染みになって、早く終わなさいよなんて言うそんなもうみんなワイワイやってましたね。
それがやっぱり放送も大変だったと思うんですけども、その楽しみの、
そうですね、もうだから緊張しないで、勝手なことをやってましたね、
それが放送のこうほんわかした雰囲気になったのかななんて私は思います、そうだったんですね。ではですね、あとスリランカにもうおそらく、若い頃にお嫁さんに来られて、生活がもう日本よりずっとずっと長い陽子さんが、スリランカは陽子さんにとってのスリランカというのは、どんな国なんでしょうかというのをちょっと聞いてみたいです。
ね、こっちに慣れすぎちゃってね、日本にしばらくいたらもう帰りたくなりますね。
そうなんですね、やっぱりもうこっちが故郷っていう、
自分の好きなようにできるし、もう家族っていうかもう孫たちもみんな可愛いしね、もううちってもう兄たちもみんな亡くなってるし、だから違いますね、
もうこっちっていう、
全然実家もね、昔風のうちだったのを建て替えられちゃったね、もう帰るししませんね、ビルになっちゃってるから、そんなもんですよ、今はね、日本も昔の良さがなくなってきましたね。
その陽子さんにとってのふるさとはもうスリランカ。
そう、まあ一番下の息子がいるから、遊びに行きますけどね。
遊びに行く国、
そう
わかりました。
この、はい、何年か前みんな家族で行きましたよ。
あ、日本に。
日本中回って広島とかも行って、牡蠣とか食べたりして。
今度はいつ行くんですか。
わかんない。で、家族で行くのは難しいから、みんなほら大学とか行ってるからね。
日本に来られる際にはぜひご一報さんの皆さんが待っておりますので。
はい。
あとですね、放送はですね、もう終わって長らくなんですけども、熱心なファンもたくさんいまして、どのような形でもいいんですけど、何か、放送ですね、復活などさせていただくことはできないのかというような、そういうことがそういうことを聞きましたが、
もう、ね、もうちょっと病気がちになったりしてアクティブじゃないです、もうおばあちゃんですからな。今もや病み上がりで、ちょっとアクティブじゃないですね、
でもまた気が向いたら、
そうですね、気が向いたらって生きてたら
楽しみにしています。
ぜひまた行き止めらしてください。
ありがとうございます。あとですね、あの BCL のメッセージ、 BCL のファンがたくさん今いるんですけども、
まだいらっしゃるんですか？
もちろん、もう陽子さんの、陽子さんにもうこうやって会いに来る人と、あと来たい人もたくさんいたんですけども、やっぱりね、なんか働いてたりしたお休み取れないとかって言って来れなくてっていう人もたくさんいるんですけど、まあそんな方もたくさんいるので、そんなファンの皆さん、
そうですか、すごいですね。まだ、そうですか。感心しますね。でもそれはそれでね、自分たちのなんて趣味っていうのか、それで楽しいんだから、それでね、いいと思いますよ。
だそうです。
はい。
ね、なんかファンの人も、もしファンの人からファンレターが来たらお返事をいただけるのでしょうか？
ファンレターでもう、もうね、前はね、もうひどい時は 100通ぐらい来てましたでしょ。もう子供たちに破いてって言って、破いてってのは開いてってことよ。それで中身をね、みんな開いてもらって、こないしてペラッと見て、ペラッと、したらいちいちこんなの捨てられないでしょ。それで、まあその中から何通か取って、それをまあ紹介したりとかしましたけどね。もうひどい、あの時はブームだったんですよね。もう本当にあんまり来すぎて困った。
じゃあ今だったら狙い目ですか？
もうブームじゃないでしょ、
熱狂的なファンが。
まあそうなんです。もうあたでも随分長いですからね。まあなんとか私は元気してるから今はね、ちょっとだけ元気ですけど、まあ、こういうところに来ていらして、まあ、お食事とか楽しんでいただければよかった。楽しみ、美味しかったですか？
はい、
おしゃれらし
い。いや、なんかはるばる日本から訪ねてくるファンがいたらまたよろしくお願いします。
どうぞどうぞ。
でもということでございます。よかったですね、ファンの皆さん。
まあ私がスリランカにいればね、よく外国にみんなで行くんです。
そうですね。旅行と重なっちゃうと会えない。
まあでも1週間ぐらいだからね、行くのは。もうほとんどの国行きましたね。
すごい。特に印象に残った国はどこですか？
もうね、フランスとか、もうヨーロッパはもうあまりももう観光客が多くて、観光化されてるでしょ。だからこの前行ったアゼルバイジャンなんか本当に素敵なところ。もうね、ガスがブンブン燃えしたから、誰にだったら My iPad on the table、 もうね、崖っていう小山の下のとこから、なんていうか、ボンボンね、燃えてて、これみんなアゼルバイジャンなんですけど、
なんだこの時すごい元気そうだもん。
みんなでこれ、ね、山の雪のとこもあるし、これパンなんですよね。美味しいですよ。でね、若い時はね、可愛くて綺麗なんだけど、年取るとみんなこんなになっちゃうんだよ。これこんなにしたり、こんな若いの子可愛いでしょ。
あ、本当だ。
でも年取るとみんなあんな丸々になっちゃって。昔のアルバイザーの服ですね。
民族衣装。
これ人間と使った昔のね、当時 のお洋服ですか、服装とかが分かるわけ。こんなの着てたってね。
それで、ね、あの写真撮ったんですよ。
あ、そうなん
です。当時の服ね、昔のお洋服、こんな格好してたとか。でみんながなんでこんな写真撮るのなんて言ってね、これはつまりのお土産さん、お土産の店ね。
うん、
これなんかね、5000年も燃えてんですよ。
ガス。あ、
もうオイルも取れるし。
ダメ。ちょっとコロコロ。
すごいですよ。
うん、
もうね、自然のあれな。これもう雪が降ってるのや、雨が降っても消えないんですって。5000年燃え続いてる。このとこまだあるんです。で昔のシルク道路の人たちが、
うん、
あの泊まるところみんなね、岩に掘って、そう、それが部屋になってて、みんなそこに住む。途中でね、で真ん中にこれが吹き出てて、そこで煮炊きをしたりとか、面白いです。おばあさん、あのおじいちゃんたちがね、
うん、
あの外でみんな集まってこんなひげでみんなして。でみんなで集まってなんかトランプしたりなんか一つでしてるんですよ。
へー、あー、みんなで、うん、また行きたいですか？
同じとこもも
う今もういいかなみたいな。
まだ行くとこあると思うんで。
うん、そう
でもアゼルバイジャン素敵なとこでした。
アゼルバイジャン、
うん、
私もじゃあまたテレビでやってたらここかって思います。涼子さんが言ってたこの国かって思います。涼子さんは
ダメダメ、ノーノ
ーノ
ー、ダメ。
涼子さんはお休みのなんか時間がゆっくりあるときは絵を描いたりして過ごしているというか。
そうですね、もうそれで犬と遊んだりして、犬が4匹5匹なんです。
すごい人気ですね。
もうみんながバカじゃないかと思うぐらい人気だらけです。ダメ、
ひどなつっこいですね。なんか陽子さんのところに来るといつもね、すごくおいしいマンゴーをいただきます。
ああ、
やはり陽子さんの大好物のマンゴーですか？
そうですね、私たちにあのマンゴー食べたら他のもの食べられないから。あれ食べるのに。
あとお嬢さん方は、日本のラーメン。
しゃべりますよ。あんまり上手じゃないけれどもしゃべります。
ああ、日本語、
うん、
あ、そうなんですね。
怪我してあのテニスの試合があって、あの新聞見たでしょ、学校対抗で優勝したんですよ。でもその時怪我して。
すごく大きなの張ってるなと思って、もう大丈夫なんですか？
うん、大丈夫だよ。2人とも一緒になって、前衛と2人で、
うん、
お姉ちゃんはまあアジア大会まで行ったからね、テニス。みんな私がテニスやってたし、
うん、
私の娘もテニスやって、孫もテニスやって。
やっぱりあれですね、血筋でしょうか、血筋。
私はまるっきりダメでしたね。なんていうか、昔はね、高校の学校の隅っこに一つだけあって、上級生ばっかりさ、私は空振りしかできなかったんです。で上手になるはずないですね。
本当。いや、でもじゃあ今はお嬢様方はもう恵まれた環境で、
そうですね、
もう思いっきり練習して、もうどんどんと力を発揮されてる
ってことですね。好きなことですね。もうその子なんかシンクロナイズしてました、あのプールで。
どちら？
お姉ちゃん。双子の一人が、
ね。ああ、そうなんですか。もう今はやってないの？
もうやめて。
やめちゃった。
テニス時々試合がある時やってるから、勉強があれが、勉強が。
勉強嫌い？
いや勉強しないといけない
勉強しないで、そうですね、勉強も忙しい
からエンジニアにしてうちに来るからでしょ、一番上に あるけど、もう誰も今
もったいないそれは使ってほしいです
上まで行ってみますか、うん、ちょっと釣れなくて、
はい、それではあのインタビューはこれで終わりにして、ヨコさんのお家をちょっと見学させていただきます。ではインタビューありがとうございました。
はい、どうも
今日はスリランカからの日本語放送を担当しておられた岡田ヨコさんとのインタビューをお送りいたしました。聞き手は金沢恵美さん。なお、スリランカ訪問の旅行記の方は、群馬県の関山さんが発行しておられる BCL 会誌に同行された岡山の上村明夫さんによる写真と記事による詳細なレポートが掲載されております。今日は、スリランカで日本語放送を担当しておられた岡田陽子さんを金沢恵美さんが訪ねられた時のインタビューを再放送でお聞きいただきました。金沢恵美さんは昨年12月3日突然心臓発作で亡くなられました。ご遺族の皆様方に心からのお見舞いを申し上げます。今日は金沢恵美さんを偲んでスリランカ日本語放送を担当しておられた岡田陽子さんを訪ねてのインタビュー番組を再放送でお聞きいただきました。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office、 この後数字の2を加えてください、@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。